この朝は、本当に主はよみがえられた、本当に主はよみがえられたという題で、御言葉を問い継がせていただきます。今日の箇所もう今読んでいただいてそのままなんですが、死よりよみがえられたイエス様が、二人の弟子たちに出会われたというところですね。主の十字架の死後三日目の出来事、イエス様の復活は初めて聞く人には実に信じがたいことですね。そのために弟子たちは夢の中でイエス様にお会いしたとか、あまりの悲しみのゆえに、精神的に本当にこうダウンしてしまって、あまりにもその悲しみのゆえに、彼らはイエス様がよみがえられたその妄想を見たんではないかと言って、こう疑う人もおられるかもしれない。でも主は本当によみがえられた、そして私たち信仰者はそのことを心から信じていますね。しますよね。今日はイースターですから、私は英語でのあんまイースターっていうのは言葉はあんま好きではなくて、リザレクションサンデーって言った方が復活っていうことがあれですね。今はまあ一般的にこの卵とかウサギも別に悪くはないんだと思うんですが、ビジネスが先立ってしまってですね、もう本当に意味を知らず卵とウサギの日みたいな感じになってしまっててもおかしくないような。でもやっぱしリザレクションサンデー、イエス様のよみがえり、これは毎週のことですけれども、特に今日はこのイエス様のよみがえり復活についてですね、見ていきたいと思っています。聖書を追ってもう一度聖書を追って見ていきますので、皆さんご自分の聖書を見ていただいたらいいんですが、13節14節のところ、ちょうどこの日2人の弟子がエルサレムから11キロメートル余り離れたエマオという村に行く途中であった。そして2人でこの一切の出来事について話し合っていたとありますね。でこの2人の弟子とは、主を裏切ったユダを除いた11使徒11人の弟子とは別の弟子たちのようですね。というのも18節にあるように、その一人の名前はクレオパとあります。イエス様の11人の弟子の中にクレオパはいませんから、クレオパはこの11人とは別の人、またもう一人は、おそらく彼の妻であっただろう、妻だったんだって決めつけないです、あっただろうと言われていますね。彼らはこの時エルサレムからエマオという村、おそらくそこに彼らの家があったのではないかっていう人たちもいますし、ただエマオという村が実際どこにあったかってわからない、分かっていないというのもあります。違う村の名前で、ある村ではないかという推測とかあるんですが、とにかくエルサレムから11キロメートル余り離れたところ、そのエマオという村に彼らは向かう道中であったわけですね。でそこによみがえられた主が近づいてこられた、彼らに話しかけられるわけですが、主はこう彼らに尋ねるんですね。17節見てください。歩きながら2人で話し合っているその話は何のことですか？いや、イエス様知らなかったんでしょうかね。何が起こったのか。違いますよね。わざわざ聞いてるわけです。わざと聞いてるわけですよね。で、すると2人は暗い顔つきになって、そこで立ち止まり、で、クレオパがこう答えるんです。18節。エルサレムにいながら、イエス、あなたもエルサレムから来たっていう前提ですね。エルサレムにいながら、近頃、そこで起こったことを、あなただけが知らなかったんですか？で、何のことですか？その出来事についてのこう説明が続くわけですね。19節からのところ、24節まで。イエスがどんなことですか？と聞かれると、二人は答えた。ナザレ人イエスのことです。この方は神とすべての民の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長や指導者たちはこの方を引き渡して十字架に定め、死刑に定め十字架につけたのです。しかし私たちはこの方こそイスラエルをあがなってくださるはずだと望みをかけていました。 事実そればかりでなく、そのことがあってから3日目になりますが、また仲間の女たちが私たちを驚かせました。その女たちは朝早く墓に行ってみましたが、イエスの体が見当たらないので戻ってきました。そして御使いたちの幻を見たが、御使いたちがイエスは生きておられると告げたというんです。それで仲間の何人かが、墓に行ってみたのですが、果たして女たちの言った通りでイエス様は見当たらなかったというのです。彼らが道中話し合ったり、また論じ合ったりとも書いてますね。論じ合ったりしていたこと、それはイエス様のことでした。主の十字架と復活について彼らは論じ合っていたわけですよね。その出来事について。で、そこに当の本人イエス様が現れて彼らに話しかけられたわけですが、彼らの目は遮られていてイエス様だとわからなかったと16節にありますよね。まあ何十年ぶりかに会ったからわからなかった、面影がないねとかって言ってわからなかったわけで、3日ですからそういうことはないわけです。なぜクレオパともう一人はそれが主だとわからなかったのか。聖書には答え書いてないのはわからないんですよ。でも皆さんどうぞイメージして、なぜわからなかったんでしょう。彼らは主の弟子なんだけれども、直接イエス様の顔を見たことがなかったんですか？おそらくそれ違いますよね。後でパンを割いて分かったって言った時にはイエス様って知ってるわけですから、リコグライズしてるわけですから、会ったことがあるわけですよね。ということは十字架の前と後では、イエス様のお姿があまりに違っていたので、それが主だと分からなかったのでしょうか。まあ、少し余談ですが、でも私たちありますよね。目の前に何か置いてあるのにないないないってわからないこと。メガネかけているんだけれども、メガネないないないってもうないと思い込んでるからない、でもそこにあるじゃんっていう、そういうことってありますよね。私もそれはあってドキッとすることがあります。もうね、いろいろこうものが散らかって置いてあると、あ、もうそれここないなって、見たはずなのってすぐ目の前にあるっていうことはあるわけですよね。もしかしたら彼らの目はそういう形でもう復活わからないから、そのイエス様だとわからなかったのかもしれない。どうぞイメージしてみてください。この時のクレオパともう一人はイエス様のこのよみがえりを信じていたと思います？この出来事について論じ合って話し合ったりってあるわけですが、じゃあ彼らはこの時イエス様はよみがえられた、信じていたと思います？彼ら自身は今目の前にはイエス様いるんですよ。でもその仲間たちから話を聞いた時にはイエス様を見てないわけですが、直接復活された主にお会いしていなくても、このクレオパたちの言うように仲間の証言から、また聖書から、彼らは主のよみがえりを信じていたのでしょうか。この力ある預言者のよみがえりを彼らはこの時信じていたんでしょうか。その答えはこの後に続くこのクレオパたちに対するイエス様の言葉からわかりますね。25節26節。ああ愚かな人たち、もうここだけでもわかりますね。ああ愚かな人たち、預言者たちの言ったすべて、預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たち、キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか。この時点で、クレオパともう一人は主のよみがえりを信じていなかった。いや、彼らにはそのことがわからなかったって言った方が良いかもしれないですね。もう信じないって結論を出したんじゃなくて、わからない、わからなかったと言った方がいいですね。ですから少なくとも彼らはこのよみがえられたイエス様を述べ伝えようって言ってエマオの村に向かったのではないと結論はつけられますよね。で、そうではない。 じゃあなぜ彼らは主のよみがえりを信じていなかったのか。その出来事をイエス様の十字架を彼らは、まあ、目撃したか、その場にいて聞いて知ってたわけですよね。じゃあなぜそのイエス様のよみがえりを彼らは信じていなかったのか。この、ああ、愚かな人たちってイエス様の言葉を見ると、主のお言葉からすると、彼らが当然そのことを信じてるべきだって、イエス様は期待してますよね。じゃなかったらそんな表現しないでしょう。やっぱり信じられないよねって言うでしょ。その、期待してなかったら。信じるべきだって思って、イエス様はそれを前提としているから、ああ、愚かな人たち、心の鈍い人たちっていう言い方じゃないですか。そうでなかったら厳しいですよね。その言葉強いじゃないですか。あなた愚かな人ね。あなたの本当にどこまで鈍いのって言われたら、すんごいもう厳しい言葉ですよ。でもこれイエス様の言葉です。私の言葉ではないので、そのまま受け取って。でもイエス様はそうおっしゃるわけですよね。まあ日本語とはまだ違いますけどね。でも同じようなニュアンス。では、そのなぜ彼らはそれを信じるに至らなかったんですか？彼らはなぜ仲間の女性たちの御使いたちがイエスは生きておられると告げたんだっていうその言葉を聞いても彼らは信じなかったんですか？いや、あの人たちは嘘つきだ。ねえ、あの人たちが言ってること信じられない。仲間ですけども、そうやって思ったからですか？疑ったんですか？また墓に行って、ペテロとヨハネが行ったってヨハネ伝にありますけれども、墓に行ってイエス様は見当たらなかった。イエス様見たとは言ってないですよ。でもイエス様の体はなかった、見当たらなかったというそのペテロたちの証言。ここでペテロって名前は書いてないですが、その彼らの証言を聞いても、じゃあクレオパとそのもう一人は主のお言葉を思い出し、聖書を思い出し、なぜ信じるに至らなかったんですか？まあ簡単に言うならば、推測するならば、それほど死者の復活というものが信じがたいものだからですよね。私たちの常識ではない、非常識なわけですよね。非日常なわけじゃないですか。亡くなったんだけれど、みんな3日目によみがえってって言ったら、もうね、まあ、その後亡くなるって言ってもまた3日目にってならないわけですよね。だからよみがえりっていうのはそれほど信じがたいものですよね。弟子たちはこのイエス様ご自身の復活の前、実は主がラザロをよみがえらされたのを経験してますよね。とっても驚いたと思いますよ。もう臭くなってるでしょうって、マリアかマルタどっちかが言いましたね。もう墓に納められて数日経ってますので臭くなってるでしょうって言って、でもラザロをよみがえらされた、その経験した後の十字架ですから、理屈で言うならば、いやありえるだろうって行きたいんだけれども、でもそれほど信じがたい、それが復活ですよね。よみがえり。それでも弟子たちにはイエス様のご自身のよみがえりを信じる信仰はなかった。彼らのそういった信仰から全て教会が始まっていったんではないということです。彼らにはその復活の信仰はなかった。クレオパだけではなくてペテロたちもみんな誰も持っていなかった。そしてそれは現代に生きる私たちも同様だと言えるでしょう。主イエスキリストのよみがえりとはそういうものではないでしょうか。でもだからこそイエス様は、イエス様が弟子たちにされたことがある。それはご自分の方から彼らに現れてくださった。つまりこの時も主はご自分の方からですよね。彼らではないですよ。ご自分の方からクレオパともう一人に現れてくださいました。そして聖書からご自分について語られていることを解き明かすことで、この時の聖書っていうのは旧約聖書ですよ。その聖書からご自分について語られていること、つまりメシア、来たるべき約束の救い主について語られていることを解き明かすことで、主はご自分のことを明かしされた。 27節に書かれてある通りですね。それからイエスはモーセ及びすべての預言者から始めて、聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。イエス様はご自分に気づいてないクレオパと、もう一人、彼らがご自分のこと分かっていないってご存知だったと思うんですけれども、その彼らに、いやいや私だね、いやいや私だ、イエスだ、ナザレのイエスだよ、そのあなたたちが話してる私だ、私は蘇ったんだ、ああほら体に触ってみなさい、まあ、トマスにはされましたけれども、この時にはしてないわけですよね。そういうふうにして、いやなんでわからないんで、私なんだよって言って説得はされてない。なんで信じなかったんだ、愚かな人たち、信じなかった。でも聖書にこう書いてあるじゃないか、私のこと書いてあるじゃないか、苦しみのこと、栄光に入られる、よみがえりのことも書いてあるじゃないかと、聖書を通してイエス様は解き明かされた。それは実に、その神様が聖書から解き明かされた、イエス様が聖書から解き明かされた理由、それは神様は来たるべきメシアについて聖書を通して前もってあらかじめ語っておられたのは、このためですよね。何か出来事が起きてから、いやこれに意味をつけるんじゃなくって、これは前もって語られた。つまりイエス様はこのことを、ご自分の十字架の死とそのよみがえりを、これは予言ですよ、神様そのように救いのご計画を立てて、そのように進められてましたよ。でそのことの成就としてイエス様は解き明かされた。またこの後もこの終わり、私たち聖書を見れば黙示録がありますけれども、もう終わりまで完成している。ただ私たちは見てないんですけど、完成しているその中に私たちは今生かされているので、ああ先にどうなるんだろうって、私についてのストーリーは聖書に書いてなくても、この世がどうなるのか、それは書かれてある。もうすでにそのようになっている。そして予言はそのようにして成就している。そしてそのトップ、その一番その最先端にある、その一番頂上にあるっていうのが、イエス様のこの十字架と復活ですよね。ではどうでしょう、イエス様から直接御言葉を聞いたクレオパたちは、それでイエス様のことが分かりました？この時点で。分かってないですよね。それもう少し後のことで見てみましょう。28節から31節。28節のところ、彼らは目的の村に近づいたが、イエスはまだ先へ行きそうなご様子であった。それで彼らが、一緒にお泊まりください。そろそろ夕刻になりますし、日も大方傾きましたからと言って、無理に願ったので、イエスは彼らと一緒に泊まるために中に入られた。彼らと共に食卓に疲れると、イエスはパンを取って祝福し、裂いて彼らに渡された。それで彼らの目が開かれ、イエスだと分かった。するとイエスは彼らには見えなくなった。もしこの時彼らが無理に願って主をとどめることがなかったならば、どうなっていたと思います？ああここエマオ、私たちの目的地です、じゃあって終わってたら、それでも彼らの目は開かれ、それがよみがえられたイエス様だと分かっていたでしょうか。私はそうは思わないですね。もし彼らが一緒に泊まってください。英語ではステイですが、私たちとステイしてください。ステイウィズアスっていう、もう簡単なあれですけど、日本語では私たちと一緒に泊まってくださいと無理に願うことがなければ、おそらく主はそのまま先に行かれたことでしょう。そうすれば、彼らの目も開かれることはなかったのではないかと思うんですね。でもクレオパたちは、一緒に泊まってください。私たちと泊まってください。ステイしてくださいと無理に願った。ストロングリーって英語ではあります。その無理に強いて願ったわけですよね。強いに願った。主はそんな彼らの願いを聞かれ、そしてその後に彼らの目を開かれた。つまり主は彼らにご自分のことを分からせてくださった。 彼らが一生懸命あれして分かったんじゃなくて、なんとかこの人がイエス様じゃないだろうかって、こう、なんとか分かったんじゃなくて、イエス様が彼らの目を見えるようにしてくださった。物なくした時、ないないって言ってる時、どうぞお祈りしてください。イエス様、そういうふうにして見えるようにしてくださるということは本当にありますよ。笑い話かもしれないですけど、でも本当にいつでも祈りを通して、そうで、すぐ見つからなかったからイエス様って言わないでくださいよ。でも本当にそうやって信じてあれすると目が開かれますね。イエス様は彼らの目を開かれた。イエス様は聖書とご自分の言葉ね、語っておられた弟子たちですから、直接彼らに語っておられた言葉を信じない弟子たち、それゆえに主の復活を信じていない彼らにご自分の方から近づかれました。彼らの不信仰を責めつつも、ああ愚かな人だなとは言いつつも、でも主はご自分が蘇られたことを彼らが信じるために、知ってそれを本当だって信じるために、そして彼らが変えられるために、彼ら自身が変えられて、このイエス様のよみがえり、本当にここに生きることができるように、主はご自分の方から現れてくださった。でもそのお姿を見、また聖書から解き明かしを聞いても、それが主であるとわからなかったのがこのクレオパたちですよね。それは彼らの目が遮られていたからなんですが、ではそのように遮られている目はどうしたら開かれるんですか。今さっきも言いました。どうしたら開かれるんですか、その目は。いや、私は見えてるとは言わないでください。いや、ちょっと見えてるか、ぼんやりイエス様は見えてるかもしれないぐらいが謙遜でいいと思います。私ははっきりイエス様は見えるっては、私も言いたくない。見えてきたかなとは思うんだけれども。どうしたらその遮られている目は開かれるんですか。どうしたら私たちの目、心の目は開かれて、イエス様が死から蘇られたことを本当の意味で知ることができるんでしょうか。すでに見たようにクレオパたちは自分たちと話しているのが主であるとは、イエス様であるとは知らずに、このイエス様からされていたその聖書から、キリストについての解き明かしを受けた後、この方に自分たちと一緒に泊まってくださいと無理に願いましたよね。知らずに、イエス様だとは知らずに、でも聖書から、彼らを信じている聖書からその解き明かしを聞いた時に、知らずにこの方に泊まってくださいと無理に願った。それはこの方との出会い、また聖書の解き明かしを通して彼らの心が内に燃えていたからです。彼らは目が開かれて、それが主だと分かった後にこう語っていますね。32節、みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心は内に燃えていたではないか。これは後で悟ってそういう言葉にはしてますけれども、でもその燃えたものがあったので、じゃあさよならでは終わらなかったわけですよね。止まってください、一緒に止まってくださいって言って強いてイエス様を止めたわけですよね。イエス様との出会い、この聖書を通して、まだ出会いとは言い難いです。聖書を通してイエス様について、この救い主、神の救い主について聞くことは、本当は私たちの心を燃やすものなんです。燃やすもの、冷めてそんなもんかでは終わらないもの、燃やすものなんです。なぜだか分かりますか。イエス様が神であられるから。イエス様はこの天地万物を創造されたお方、この万物の存在の目的で、理由であり、また治めておられる方です。私はあんまりそういうの得意じゃないんだけど、ある先生なんかよく表現します。私たち太陽とね、どれだけ離れていて、私たちもぐるぐる回っていて、で、太陽の周りを回っていて、これは法則なんだって。偶然ではない。私たちは反対向いたり、その太陽から離れて太陽が近づいたり、ちょっとでも太陽が近づいても私たちは暑すぎてやっていけない。太陽がちょっとでも離れて寒くてやっていけない。 これはもう私たち の, その人間が、じゃあこうやってやりましょうねって言って、朝太陽が昇って降りて、あ、今日は雲があるから太陽が見えないから、あ、落ち込んばとか、そういう息の話じゃなくて、神様はもう全てを整えて管理して私たちが生きれるために、こういうふうに養ってくださってるわけですよね。そしてそれがイエス様なわけです。そんなお方が、でもそんなお方が人となって、神のあり方を捨てて人となってこの世に来てくださった。それは私たちが自分ではどうすることもできない、この罪と死の問題を解決してくださるためですよね。私たちはその罪の問題が見えないから、死の恐ろしさがわからないか、滅びの恐ろしさがわからないから、あ、大したことないって思えてしまうんだけど、それを本当に知ってしまうならば、私たちは恐ろしくてもう何もできないですよ。でもその問題に対する解決を与えるために主は来てくださった。イエス様の十字架の死、それはご自身の罪が原因ではない。イエス様が何か悪いことをして十字架刑につけられたんではない。ユダヤの指導者たち、ローマ総督ポンテオピラトの力がイエス様よりも強かった、勝っていたからイエス様は十字架にかかられたんではない。主はご自分の方から私たちの罪を負うことで、私たちに対する神様の裁きを身代わりとして受けて死んでくださった。それがイエス様が十字架で死なれた理由なんです。彼の身代わりの死、この代価によって私たちが許されて、私たちの命が贖われるため、神様のものとされるため、罪と滅びから贖われて命へと移されるためですね。でも、もし主が死んだままであったのならば、そこにどうやってこの復活の希望、天国への望みがもたらされますか？イエス様の十字架、あの人は良い方だった、良い預言者だった、私たちの罪のために死なれたんだで終わったとしたら、そこにどうやって復活の望み、天国の望みが与えられますか？蘇られた主が、最初に触れます、復活の信仰を持ってない弟子たちに、彼は持ってなかったんですよ。復活の信仰を持ってない弟子たちに蘇られた主が現れてくださることがなければ、それでも彼らは本当に主は蘇られたと、この主の福音を命がけで、命がけで述べ伝えたと思いますか？宗教改革から今年は500年を迎えます。それでもまだ1500年ぐらいの話ですから、イエス様はそのさらに1500年前の話ですけれども、でも宗教改革の時も彼らは命をかけて、マルチン・ルター、ジョン・カルバン、その他の指導者たちは命を懸けて、この信仰を守り通した。その恵み、人の技じゃない。この恵みによって、神様の恵みによって、信仰によって、聖書のみなんだ。って言って、彼らは命を懸けて、そのようにした。この世の罪、死の問題を超える復活と天国の望みなしに、私たちのその信仰の先人たちはどうやってありとあらゆる激しい迫害の中を耐え忍んだんでしょうか。自分たちで言い合わせたその偽りのために、そこまであなたはできますか？沈黙サイレンスでも描かれている、日本でもそういう迫害があった、そういう迫害を受ける中で、それでもパライソ、パラダイス、イエス様の天国を仰ぎ見て、イエス様従いますって、イエス様のよみがえりなしに、本当にそこにあなたは命を懸けることはできますか？皆さん、あなたは聖書を通して、聖書を通してこのキリスト、神の救い主が語られるときに、あなたの心は内に燃えますか？神であられるお方が人となり、あなたのために、いや、私たちは自分では分かっているつもり、でも何にも分かっていない自己中心な私たちのために、父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分で分からないのですと と分からないということを理由にイエス様は死んでくださった。このイエス様の十字架の苦しみ、その耐え忍ばれたこと、そして大きな叫び声を上げ持ってその贖いの死を成し遂げてくださった。 It is finished 完成した。もうこの贖いの技は完成したと言って、イエス様はこの死を遂げられたわけですが、そのことを聞いてあなたの心は熱くなりますか？主がクレオパたちに近づかれた時、彼らには主のよみがえりが本当かどうかを彼らは分からなかったですよね。でも主とお出会いした時に、聖書を通して主がご自身について解き明かされた時、彼らにそのことを話された時に、彼らは心に何か燃えるものを感じたわけですよね。燃えろって言われたんじゃないですよ。でもイエス様のこのことを聞いた時に、彼らのうちに何か熱いものを感じた。それゆえに主がそのまま行ってしまわれるのをよしとは思わなかった。そのことを聞いて、あ、じゃあそれでよかったねじゃなくって、それでは許せなかった、よしとは思えなかった。無理にでも自分たちと一緒にステイしてくれるように、主を引き止めずにはおられなかった。そして主はそんな彼らの願いを聞いてくださり、そのようにしてご自分を、その事実、その論じましょうという話じゃなくて、イエス様は本当に蘇った、この力ある預言者は本当に蘇られたのか、イエス様どうなんのかっていう、そのイエス様ご自身を求める者に主はご自身を明らかにされた、分からせてくださった。彼らの目を主ご自身が開いてくださることによってですね。33節35節のところを見ます。すぐさま2人は立ってエルサレムに戻ってみると、11使徒とその仲間が集まって、本当に主はよみがえってシモンにお姿を現されたと言っていた。彼らを道で会ったいろいろなことや、パンを裂かれた時にイエスだと分かった次第を話した。私はいつも言うことですが、主のよみがえりは分かれと言って、この私たちの人間の常識に訴えかけて分かるものではないんですよね。で、何度も言います、よみがえりの信仰を持ってイエス様って来る人はいないんです。信じがたいことなんです。で、それ自体が悪いんではないんです。そこにイエス様の福音がまず語られる必要がある。そして主ご自身が主をそのようにして呼び求める者の目を開いてくださる必要があるわけです。そうすると私たちは分かったってなる。ですから復活復活って言って分かることではなくって、このイエス様というお方はどういう方なのか、御言葉を通して福音を聞かされる必要がある。クリスチャンであるならば自分でそれを聞こうとする必要がある。そして主に願う者には、主があなたの心の目、その信仰の目を開いてご自分がよみがえられたことを分からせてくださる。主の御心は私たちにご自身を表すことです。そのためにこそご自分の方からこの弟子たちですよね、最初の弟子たちに現れてくださったわけです。それがなかったらないですよ、今の私たちはないわけですが、主はご自身を表すことを御心としておられるゆえに、ご自分の方から弟子たちに現れてくださいました。彼らを通してイエス様が明かしされるためですね。使徒の働きで見ている通りです。で、そうであるならば、クレオパたちのように無理に願うもの、主に本当に無理に厚かましいなと思われてもいいんです。主に本当にそこまで主ご自身に無理に願うもの、主ご自身を切に求めるものに、イエス様がご自分のことを表してくださらないわけがあるでしょうか。問題はイエス様の方ではないんです。聖書のすべてを信じない不信仰な私たち。神様は大きなお方ですよ。私には言葉では表現しきれない。でもちょっと宇宙のことを考えても、私たちとは全然比べもない大きい方とは分かるんだけれども、この大きなお方を小さくし、でも自分自身は何者かである。自分自身を大きくする傲慢な私たちに問題がある。 罪の問題ですよね。その罪が私たちの目を神様イエス様を分からないように遮っているわけです。どうしますか？イエス様が分からないとどうしますか？自分がそのような罪あるもの、問題を抱えているものと認めて、でもそんなものを救ってくださるお方、そんなもののために自らの命を捧げて十字架で死んでくださったそのイエス様、救ってくださる方を知ろうとせずに求めるならば、この方を求めていくならば、主はあなたの目を開き、ご自分がよみがえられ今も生きておられることを主が分からせてくださる。墓にいた女たちもそうだったわけですよね。彼女たちはイエス様がその受難日、そのもうね安息日が始まるので、その手厚くもてなされることはなかったので、急いで墓に葬られた。それを見ていた彼女たちは、ああ私たちの愛する主がそれでは困るって、それではダメなんだ、復活の信仰ないですよ、でもダメなんだ、主を手厚くもてなしたいって言って、香油とかを持って日曜日の朝墓に行ったわけでしょ。だから彼女たちはもう死を受け入れて、イエス様を葬りたかった。でもイエス様を愛するその思い、イエス様ご自身、イエス様くださる何かではなくて、イエス様という方を知り愛するその心を主はご存知で、彼女たちにも主は現れてくださった。イエス様を求める者、イエス様はご自身を明らかにしてくださいます。そして本当に主はよみがえられた。もう今の時点で皆さんにそう言っていただきたいんだけれども、でもその確信がない方、いやそうだと思うんだけれども、聞かれたらうーんってまごまごしちゃうとかって思う方がもしおられたら、イエス様があなたの目を開いてくださるならば、いや主は本当に生きておられる、主は本当によみがえられた、主があなたにそのように言わせてくださいますね。お祈りしましょう。